願いします。
よく怒られてるうちが花っていう言葉を聞くんですけども、
はいはいはいはい、
本当なのでしょうか。
それはね、本当ですね、本当です。僕は思いっきり経験してきました。これも弟の事例になってくるんだけど、最初父親と弟と僕の3人から始まってきて、弟は何にも分からなかったのよ、何にも分からないから、その、要はね、僕から学びなさいよみたいな、
経験者ではなかった。
そう、全然関係ない、ただのルートセールス、やったんかな、なんか最初の方だけ。もう全然関係なくて、その営業の A も知らない、テレアポの T も知らないみたいな、何にも分からないみたいな感じだったのよ。で、こう教えてあげていくわけなんだけど、それがね、同じ兄弟なのにね、全然ダメなのよね全然ダメなのよ。もう語尾も下がるし、語尾上げいやって何度注意しても語尾は下がってしまうのよね。でお客さんからも、君の喋りはあれやなとか言って、逆にお客さんからも注意されるぐらい、でお前の喋りは語尾が下がってるからあかんねえぞとか言ってたりしたのよ。あと表情も硬いから、もっと柔らかくなれとか言って見てたんだけど、結局それはね、改善できなかったのよねで改善できなくて、であともう一個取り決めがあって、要は同族会社、完全に家族経営みたいな感じだから、父親が社長で、僕が入って弟が入ってるわけでしょ。だから会社の中ではその父さんとか、お父さんお母さんと、親父お袋でもいいんだけど、そのお父さんお母さんっていうのをやめようって言ったのよ。僕が言い出したんだけど、これやめましょうと、やめようと、家族間を仕事の中に持ってくるのは良くないから、父親はそのお父さん父さんとかって言うんじゃなくて、そのもう社長ってちゃんと呼ぼうと。で、母親は花屋の方で店長をやってたわけだから、母親は母親で店長と呼ぼうと。だからそのお父さんお母さんっていうのをビジネスの会社の中で出すなって言ったね。ただ家に帰ったらもう別にお父さんお母さんでもいいんちゃうかと。で僕も弟もそれぞれ役職がね、別にそんな役がつくほどの人はいないんだけど、役職をつけようって言って、なぜか僕も課長で弟も課長だったわけよ同じ課長課長同士で、お前ら平等だとか言って言われたから。で弟は何にもできないから、僕から学べよという話でなってきてたんだけど、最初の頃はなるほどなるほどと、うんうんとか言ってたんだけど、だんだんだんだん言うこと聞かなくなってくるわけよ。でまたそれが腹立ってくるわけよ。お前さとか言ってなってくるわけね。なんでお前、俺前言ってたことなんでやらねえんだお前はとか言ってなってくるわけよ。当時もちょっと20代だったからさ、もうすぐね血気盛んでこらーっていう風になってたわけよ。弟だから余計カチンってくるわけよ。何やってんだお前はとか言って、どうしたら、うるさいわとか言ってくるわけよ。向こう向こうで、兄貴にいきなり怒られると。ほんで多分我慢ならんかったんやろね、
はい、
でそしたらもう喧嘩になるわけよね。もう胸ぐらつかんでこらーっていうのがもうしょっちゅうあったのよ。でそれがめんどくさくて、で他にもいろいろ、いろいろあったのよ。だから同族会社で家族でやりますよっていうのは、僕が思うにちゃんと区別化をした方がいい、
社長が、
社長が、はい、で変に平等とか言ってやってくると、そこで兄と弟のっていうのが出てくるから、兄は兄でこう弟下のように言ってくるわけでしょ、はい、で弟は弟でその役職が一緒だから、俺とあんたは同じだとか言ってくるわけだから、はい、そしたらなんで偉そうに言われるんだとか言ってくるわけよ。お前違うだろうが、経験値も違うわバカ野郎とか言ってなってくるんだけど、でも喧嘩になるわけよ。でよく聞くじゃない、同族関係って親子の確執だとか兄弟間の確執っていうのはかなり出てくるから、もし同じにしてしまうんだったら本当は別会社の方が本当はいいと思うの。同じ会社に一緒にガサンって入れてしまうよりかは、別会社作ってこっちはこっちでやっていくみたいな。例えば太陽光で言ったら、僕が太陽光の営業になるんだったら、じゃあ弟は弟でその工事の方にやるとか、これでも完全に分担で分けてしまった方がいいと思うのよ。で何だったらこっち会社にしてしまってもいいみたいな、工事会社にしてしまうみたいな感じでやってしまってもいいぐらいなのよ。それぐらいこう分けた方がいいんだけど、うちはもう完全に一緒ごちゃごちゃって一緒になっちゃって、お前らは平等だとかって言われちゃったから、 もうそんな風になってくるわけよ。で、まあもう、あれ、僕が、スピード違反で捕まって免許停止になった時とかは、はい、僕は運転できなくなっちゃったわけね。で、そうなったらさ、今までお前ら平等だ平等だって言ってた、まあ、その親も、
はい、
僕がね営業に行けなかったら売れなくなると、弟のお前じゃ売れないから、僕をその連れて行けと、要はたけしをと、車に乗せてその営業先まで連れて行けと、弟のお前がもやれ、要はタクシーじゃないけど、はい、足行くみたいな感じでやれとか言って言われた時に、はい、もうへそ曲げて、うんとか言って、なんで俺がそんなことしなきゃいけないんだとか言って、
はい、
プイって向いちゃうのよ、
はい、
実際のそのね、そのやっぱり全然違うからさ、成績がもう全然違うのよ。落ちたらもうプイって向いて、俺はそんなことしたくないとか言ってなるのよ。平等だ平等だとか言ってくるから、で怒るでしょ。で怒ってたのよ当時は、
はい、
お前はふざけんなと。でその口の聞き方も気をつけろとか、
はい、
で僕だけじゃないと、その社長とか店長とかに言う喋りが、その家族の喋りが出てきてると、なんでタメ口やねんと。でたまに聞いてたら、なあお父さんとかって言ってるわけよその他のスタッフがいてる間でも、なあお母さんみたいな感じで、その家族の、その会社の中で家族感を出してる時があったから、それを僕はもうすごい注意してたのよ。そうしたら、なんでそんなの怒られなきゃいけないんだとか言って、また怒ってくるしさ。 でもその直したいから怒ってたのよ。お前はバカかとか言って、で怒ってたんだけど、でもだんだんだんだん疲れてくるわけよ何度言っても治らない。で何回注意しても聞かない。でそのうちは口答えしてきて喧嘩になるっていうやり取りが超めんどくさくなっちゃって、もう嫌やなと思った。で怒るのやめたの怒るのやめたらどうなったかっていうと、ますますひどくなってった。怒る人がいないから、ますますひどくなって、もう手がつけられないぐらいになっちゃったわけ。でその時僕はどう思ったかっていうと、弟の成績いつまでたってもずっと悪いわけで、僕がこうなってたから、よかったから、もうこいつに注意するのやめようと、もうしんどいと、疲れるしめんどくさいし歯向かってくるし、このアホがって、歯向かってきたら喧嘩になっちゃうからね。だからもうこいつ無視して、僕がこうその分まで、弟の分までガーンって打ったら、もうで怒る必要もないやんか。もう空気みたいな存在になってくるから、もうええわと思ったのよ。もう怒るのもめんどくさいから、もういいわと思ってたら、そしたらまあね、本当にね、もうダメになってきたから、怒らなくてもいい時っていうのは、基本的にはもうその子を辞めさせる時でいいと思う。そう、辞めてもらう時はもう怒らなくていいと思うんだけど、でもいててもらう、一緒に頑張ってる間っていうのは、やっぱり怒った方がいい。怒るっていうか、そのいい怒り方と良くない怒り方があるから、はい、まあ感情に任せてただ怒るってダメだからね、ちゃんと叱ってあげるっていうことが必要なんだけど、その叱ることをやめてしまったら、相手本当に成長しないから、できない。だから相手の成長を考えるんだったら、もう叱ってあげた方がいい。その例えば子供にもそうね、大切な人であればあるほど、もう心を鬼にして叱ってあげた方がいいかな。感情に任せて怒鳴るのは良くないから、叱ってあげる、ちゃんとこう誘導していって良くなっていく方向に連れて行ってあげた方がいいと思う。じゃないと本当ね、もう本当ダメ僕は経験してます。怒らなくなったら、叱らなくなったら、その相手はどんどん落ちていく。ただでさえダメだダメだから、怒って叱って、はい、こうせめてレベルをね、ちょっと1段上、はい、2段上というふうにさせていきたいと思っているわけじゃない。そうしなかったらどんどん落ちていく。もう下り坂をね、ゴロゴロ転げ、ま、落ちるみたいな感じでズルズルズルズルと落ちていって、手がつけれなくなる。で結果もう今そのうちのね、下の花屋の方とかでは、もう完全にもう弟がね、まあ、天下を取ってるみたいな。もう怒る人誰もいないから、
はい、
で僕は僕でそのソーラーの方に行っちゃってるし、花屋の方はもうね、口も出さなくなっちゃったから、花のこと言われても分かんないしね。でその社長、その父親もその花屋の方にはもうわしはいかんみたいなことも言ってきてるし、そしたらもう弟が天下を取って、どんなことやってんのと、何やってんのって聞いたら、もうなんだそれみたいなことを自信満々に言ってるわけよお前それは違うだろうってで言ってるんだけど、もうでももうその店長ももうね、その 弟はもう、ね、話聞いてくれないみたいな、もういいんやとか言って言ってるのよ、
はい、
もう多分注意するのがめんどくさくなってるんやと思うわ、はい、もうそういう風になっちゃう。そしたらもう全然ダメだから、はい、そしたらさ他の会社行ったら通用しないわけよ、
はい、
それじゃ良くない。僕はもうずっとこの会社来てもらったらかなりレベルアップして送り出したかったんだよ。
前もおっしゃったアドバイスを聞かないっていうことになりますね。
あ、そうだね、はい、そうそうそうそうそうそうそうそう、叱られない、叱られたことがない人っていうのは、はい、多分俺が正しいんだってだんだんだんだんこう鼻が高くなってこんな風になって人の話聞かなくなっちゃうっていう勘違いを起こしちゃうから、はい、ボケーってお前はアホかって言ってボケーって追ってあげた方がいいと思う、学びがないからね、はい、基本的には。で学びが得れる人って要は身近な人しか学び得られないじゃん、まあ、本とかからもいろいろあるんだけど、はい、やっぱ身近な人が言ってあげないと遠い人って言わないから、
はい、
言わないでしょ。だって赤の他人にさしつけのことをいきなり知らない子供にしつけのことをいきなり言ったりする？なんか
自分正しいと思ってたら学びませんよね。
学ばないよね。よくあるじゃない、ネットとかでおもちゃ屋さんとかでさギャーギャー泣き叫んでる子供がさこれ買ってくれるまで買わないとか言って言っててあれどう思うと、ダメよと、もう買ってくれないし無理よダメよって言う、はい、言わないよね。だってめんどくさいもん、
はい、
そんなんでうわー言われて、で向こうの親からも何言ってるんですかとか言われたら、はい、超めんどくさいじゃんそんなの。だから他人に対しては多分どうでもいいとかって思うと思うのよ。例えばでも例えばね、僕だったら子供がそんなこと言ったら、
自分の子供です
か、そうそうそうそうそう、バカ野郎とこの野郎みたいな、まあもう言わないけどね、そんなこと言わないよ、はい、言わないけどそういうことはさせてないし、やっぱ嫌だもん。もうでうちのテレアポでねアポインターさんで来てくれた子たちもせっかくうちが縁があって来てくれたんだから、うん、何かしらパワーアップしてね、例えば出て行ってもらいたいわけやんか。学生さんやったら学生の間だけしか来ないから、うん、そんなに長続きみんなしないからさ、で来てもらったらじゃあ僕はここに来たら辛いこといっぱいあるよと、だって人からものすごい勢いで断られたりするんだもん、だけど一つすごいことがあると、コミュニケーション能力が抜群に上がるよって言って、だって電話で相手の心が読めるようになるんやでって電話で相手の言葉のトーンとか言葉の喋り方とか、それだけで相手が怒ってる嫌がってるとかいうのが全部分かるようになるからって。そうしたら次もしね仕事になった時に今度顔見て喋れるわけでしょ、声だけじゃなくて顔の仕草とか表情とか視線とかで全てが分かるよと、コミュニケーション能力が抜群にアップするから、うちの会社来てもらったらそういう点ではねめちゃくちゃスキルアップするよと、就職活動でもめちゃくちゃ役に立つよと、面接でこれを言ったら受かるだろうっていうことを教えたるからとか言ってたりしてたのよもうそんなことを言ってておかげさまでとか言って大事志望受かりましたとか言ってこう言ってくれる子がね結構いてたのよ、
はい、
学生の子とかで、あそれよかったねとか言って言いながらね、やっぱコミュニケーション能力っていう部分をやっぱね前面に出していけばうまくいくと思ったよとか言ってたりしてたんだけど、僕は基本的にやっぱ来てもらったり関わった人は僕と関わった人はなるべくこうレベルアップしてほしいなと。だから YouTube とかでも見てもらった方にはそのレベルアップっていうかね、ああためになったなって言ってほしいからこう言ってるのよね、
はい、
でせっかくねためにならんかったわって言われるとショックなんだけど、はい、ためにならなかったわって言われて何もこっちが喋らなくなっちゃったら、
はい、
だんだんだんだん相手で下がっていって落ちていっちゃうから、
はい、
やっぱそうはならないように叱り続けましょう、治るまで本当ですこれは。叱らなくなったら、怒らなくなったら本当手がつけられないぐらい落ちていきますから、
はい、
今この段階で手がつけれないっていうんだったらさらに下に落ちたらもう本当どうしていいかわからない状態になっちゃうので、はい、今のうちに叱って怒って心を鬼にしてね、ちょっとこうその子をねレベルアップしていきましょうよと。叱らなくなったら本当にもうダメになっていくんで、
首にする時ですかね。
そうそうそう、首にするしかないと思う、はい、そういう時っていうのだってもう完全に合わないんだから、
はい、
叱らない時っていうのは首にする時で、叱る時っていうのはこの子を良くさせたいと思ってる時だから、はい、だからその経営者の人も 経営者の今経営者目線でちょっと言っちゃったけど、はい、そういう目線で言ってほしい。だから従業員の怒られている側の視点でなった時も、あ、俺はまだ期待されてるんやなと、まだ俺は頑張れって言ってもらえてるんやなと思ったら、ちょっと頑張れるはずだから。でそれに怒られてる叱られてるってことは自分にミスがあった時でしょ、叱られてる時ってミスがあった時だから、だからミスがね、あ、まだまだ俺はまだレベルが下だから、これを機にちょっとレベルアップしていこうよ。でミスがなくなったら怒られなくなるんだから、
はい、
そんな感じでね、ぜひぜひ叱る人も叱られる人もね、その辺をちょっとまあ見ていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。